岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして不正光合に対する強制歯科治療について。お話は航空保険育成学講座歯科矯正学分野特任准教授の桑島幸典先生です。桑島先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、不正光合、不正しい噛み合わせっていう感じですけど、その問題というのは種類もいくつかあるんですよね。
はい、不正光合によって困ることというのは、咀嚼機能障害といって、いわゆる食べづらいですね、飲み込みづらいということが挙げられると思います。あとは発音障害、喋りづらい、発音がしづらいということ、あとはその歯並びが悪いことによって歯ブラシがうまくできないことによって虫歯や、歯周疾患になるリスクが上がると。あとはこれが一番患者さんのニーズが高いのかもしれませんが、見た目ですね、歯並びの見た目による審美障害と言ったりすることが問題となると思います。
はい、上顎が出ている、下顎が出ている、上下とも出ていたり、口が開いたりという、種類のお話もありましたけれども、矯正歯科治療することによって長年悩まれていたことが解消されて明るくなったっていうことがあるとおっしゃってましたよね。
そうですね、さまざま良くないことをお話をさせていただきましたけども、ですが、じゃあ生きていく上でそんなに困るかというと、それでもご飯は食べれるし、お話もできるしというところだと思うんですが、やはり一番患者さんの中では見た目が気になると、歯を出して笑えないっていうようなことが心のどっかに気になっていると、自分が一番気になっているものが治療によって治るってことが、患者さんにとっては一番嬉しいことであり、の笑顔であったりというのが非常に見た目変わるのかなという印象は持っております。
さあ、今週は噛み合わせが悪くなる原因というところを伺いたいんですが、どうなんですか、遺伝的なものなんですか？
そうですね、先週お話しした下顎前凸ですね、下顎が出ている、いわゆる反対光合になっている患者さんであると非常に遺伝傾向が強い、親子で顔は似ますので、そういうことだと思うんですが、割とお父さんが受け口だとお子さんも、おじいちゃんが受け口だと、お子さんお孫さんもというケースは非常に多いというふうに報告はされています。
なるほど。その他遺伝ではない原因というのは、
はい、あとはお子さんを中心にですね、指しゃぶりとかベロを出すような、開口に起因するんですが、そういう悪臭癖といって癖であったりするのも一つの原因と言われています。
指しゃぶり結構しますよっていうご家庭もあると思うんですが。
そうですね、指しゃぶりの癖による不正光合っていうのは、大体上の前歯に指を入れて吸いますので、内側から前歯を押すってことになりますので、上の前歯が出ますので、上顎前凸という不正光合の方に進んでいく可能性があると言われています。
何歳ぐらいからこれは気になる領域に入ってくるんでしょうね。
3歳4歳であると指しゃぶりをするお子さんはいると思うんですが、やはり小学校に上がったりとかですね、すると少し注意が必要かなというふうに思います。
舌を出すというのもそんな強い力かかるんですかね。
そうですね、舌突出癖といって、ベロを前に出す癖と言われるんですが、これは専門的に言うと、赤ちゃんの時、いわゆる乳児型嚥下っていうんですが、おっぱいを吸う時の口の動きが残るというので、それが残ってしまって、ベロを出すとっていうふうに言われています。で、ベロを出すと内側からベロを出しますので、上と下の前歯がベロに押されていくということで、上と下の前歯がいわゆる唇側に押し出されていって、上と下の前歯が噛まない、開口という不正光合に進んでいく可能性があるというふうに言われています。
その他どうでしょうか。
そうですね、あとは爪を噛むとかですね、あと低位舌といって、普段我々であると何もしてないとベロは上顎の口蓋というところにくっついていると思うんですが、下顎の歯列のところにベロが位置する、低い位置の舌と書きますが低位舌というのも言われておりまして、そうなるとベロが下の歯を全体をずっと押すことになりますので、下の歯だけが前に出ていく、すなわち反対光合の方向に進んでいくというふうに言われています。
あと赤ちゃんの時、乳歯と永久歯のこの生え変わり、このあたりが問題になってくることはないですか。
そうですね、一般的に乳歯の時っていうのは、スキッパといって隙間がある歯並びが理想的だと言われているんですが、最近のお子さんであると綺麗に 乳歯が生え揃っているお子さんがいるんですが、まあ、それは一つ将来的に凸凹になる、いわゆる創生になる合図になっていると思うんですが、先ほど反対光合は保護者の方を含めて割と発見しやすいとお話をしましたが、そういう意味で言うと創生になるのは気づきづらいんですね。ですがもう骨の中にある大人の歯の卵がすでに窮屈になっていますので、理想的な永久歯と乳歯の交換というのができないということが一つあると思います。
なるほど。あとはよく鼻の病気で呼吸ができないので結局口を開けて呼吸しているというお子さん、まあ、我が子もそうだったんですがどうなんでしょうか。
はい、まあ、いわゆる口呼吸という口の呼吸といいますけども、まあ、これもいろいろ原因がございますが、一つはお鼻の呼吸ができないことによって口で呼吸をするというのが口呼吸になります。まあ、そうすると口がポカンと開いている状態になりますので、まあ、唇の外からの筋肉がかからないというところで、外からはほっぺたの筋肉、唇の筋肉、内側からベロの力と、でそのバランスでこういいところに歯が並んでるんですが、外からの力がないものですから、これも開口であったり上顎前凸だったりというような不正交互に進んでいくということがあるんですが、お鼻で呼吸できないから口でしてるので、では口を閉じなさいと言っても息ができないというふうになりますので、まあ、そういう患者さんに関しては、ね、やはり耳鼻咽喉科さん、そちらの方の治療を進めながら矯正歯科の方で癖の治療、周壁の除去というのを進めていくことが多いです。
なるほど。さあ原因を伺いましたが、それでは先生、矯正治療今どういう方法で行われているのか聞かせていただきたいと思います。
はい、大きくはですね、成長期に行う矯正歯科治療というのと、まあ、成人以降に行う矯正歯科治療に大きく分けられると思いますが、はい、お子さんの時に行う治療というのは乳歯と永久歯の交換、あとは上顎ですね、上顎と下顎の成長が活発ですので、その成長をコントロールするということが非常に大事になってきます。で、永久歯と乳歯を交換の時にですね、歯の出るスペースが足りない場合っていうのは歯列を拡大するような取り外しの装置だったり付けっぱなしの装置もございますが、まあ、骨だったり歯の幅も両方ありますが、永久歯の放出するスペースを作ってあげるということの治療であったり、まあ、上顎の成長を助けてあげたり下顎の成長を助けてあげたりというような治療がよく行われます。あと、まあ、成人の治療に関しては、まあ、皆さんが一番イメージしやすい歯にマルチブラケット装置という装置を装着して、ワイヤー、あとはゴム等々を使って歯を動かしていくという治療が主流になっていると思います。
歯のこう表側についている方とこう裏側についている方といらっしゃるような感じがするんですが、
はい、まあ、一般的には唇の歯の表につける装置が一般的だと思いますが、はい、まあ、本学ではやってないんですけど、現在の矯正歯科治療においては絶側矯正といいまして、見えるのが嫌だというニーズに対応しているんだと思いますが、歯の裏側に装置をつけてやる治療というのも広く行われております。
はい、その他こうマウスピースもありますよね。
そうですね、これはもう今矯正歯科の中で本当に爆発的に広まっていると言っても過言じゃないと思うんですが、もう装置もつけるのも大変だということで、これ もういろんな会社がいろんなものを出しているんですが、マウスピースを交換しながら歯並びを直していくという治療も非常に広まっていると思います。
でもこれにしても該当するしないとかがあったりしますよね。
そうですね、いろんな学会を含めて、治療に関するガイドラインが出てございますので、まあ、きちっと適用かどうかというのを判断されて行われるのが一番いいのかなと思いますので、全て万能な治療ではないので、まあ、それぞれの症例に合わせてお使いいただくのがいいのかなというふうに思います。
はい、そして矯正治療の中でヘッドなんとかみたいな、こうああいうものは今は使ってるんですか。
そうですね、チンキャップといって下顎の成長を抑えたり、まあ、成長の方向を変えたりという装置だったり、上顎の成長を抑えるようなヘッドギアという装置っていうのは使っております。また上顎の成長を助ける、まあ、上顎前方牽引装置といったりもしますが、まあ、そういう装置も寝る時だけですけども、使うというのは、まあ、症例に応じて現在も行われている治療だと思います。
例えばマウスピースなどをつけて拡大していくということはないんですか。
いわゆる取り外しの感受拡大装置といって取り外しができる装置ですので、まあ、親御さんに保護者の方に拡大するネジをこう回してもらいながらお家で使っていくような装置もございますし、同じような目的でもう少し強い力というか早く動かすために 固定式のつけたままの装置というのもございます。
なるほど。こういったもののどれを選んでいくかというのは患者様とよくお話をして決めていく、選んでいただくということになるんですかね。
そうですね、それぞれの不正光合に合わせてそれぞれの装置がございますが、やはり小学校1年生と小学校4年生では同じ装置を使うといってもですね、なかなか受け入れてもらう感じも違いますし、また非常にサッカー一生懸命やってるとか歌歌ってるとか、吹奏楽部だとか、さまざまそういう背景もございますので、そのあたりをお話ししながらですね、装置を選択していくってことは可能だと思います。
こういった矯正治療の方法もさまざまある中で、やはり選択肢として手術を併用という場合もありますよね。
そうですね、顎変形症といいますけれども、上顎下顎の、骨格的な異常によって、不正光合になっている場合というのは手術を併用する矯正治療に関して保険適用になります。ですが手術前に手術のための矯正治療を行って、そして口腔外科さん形成外科さんで顎矯正手術という、手術を行って、手術後に術後の矯正をやると、これが、パックになって治療を進めていくというところで保険適用になってございます。
じゃあ長い方では
外科的矯正治療を開始するのは全身正常が終了してからになりますので、治療期間としてはですね、一般的には手術前の矯正が1年から1年半、で手術後の矯正も1年から1年半ということで、おおむね3年ぐらいの治療期間というふうに説明しております。
でもしっかり術後も見ていただけるところまでがセットだよということですね。
基本的には最低でも装置を外してから2年間当院では検査を継続しておりますので、外してからきちっとそれが維持できているかというのも確認しています。
桑島先生、最後に不正光合を気になっている方へのメッセージをお願いします。
お子さん、また保護者も含めてですね、噛み合わせいろいろ気になる、また癖ですね、指をしゃぶるとかベロを出すとかいろいろあると思いますし、また高校生、またそれ以上30代40代また50代の方でも歯並びのお悩みの方というのはいらっしゃると思うんですが、それぞれ学童期成長期の治療と成人の治療とは違うんですが、歯と歯茎が健康であればですね、年齢制限というのはございませんので、私みたいに40歳であっても60歳であっても矯正治療というのは可能な治療となりますので、気になる方がいらっしゃったらですね、お声かけていただきたいなというふうに思っております。気になった時が治療を始める時と言ってもいいのかなというふうに思います。